っさん、
月さん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
やっていきましょう。
いきます。
ということでね、はい、なんつうんですか、この夏暑いから、
はい、
サングラスね。
ほう、前なんかレイバン買ってヒャー言ってましたよ。
そうです、そんなもんでよかったんですけど、
はい、
なんか買ってるんですよ今年、いろいろと。
いろいろと、
いろいろとっていうか、ユニクロがね、
はいはい、
今サングラスに今年力入れてて、
へ
え、何パターンかのサングラスを、出してるんです。
はい、知らんかった。
夏でね、
はい、
でもほんでそれをちょっと何個か買ってたんですよ。
はい、
で、ああ、まあまあええねーと思い出して、
はい、
言ってるんですけど、やっぱりそこら辺は所詮はユニクロなんでと思ってね、いくつか、まあ、1000円ぐらいのもんやから。
あ、そんなもんなんですね。
ああ、もう全然笑って済ませれるみたいなやつなんでね。
はい、
で、そのなんか、まあまあいろいろ、なんていうの、そのサングラスコレクションみたいなのもいろいろあるんですけど、
はいはい、
で、まあまあいろいろとね、買ったりとかしてて、ユニクロのやつとかやってるんですけど、夏場で、うん、
はい、
ユニクロのやつってやっぱスポーツサングラスじゃないから、
はい、
汗かくんでね、俺ね、
うんうん、
まあ、かけますね、むちゃくちゃ汗かくんで、
はい、
ずれるんすよ、やっぱりサングラスって
大村コーン、はい、
うんうんうんうん、そうやな、オールナミシーみたいなのになって
ます。そうそうそうそう、
うん、ほんで、それがやっぱり走ってたりするときも、
ああ、それはね、
それずるっとずれてくるから、
はい、
なんかなと思って、
うん、
ずっとおったんですね。やっぱサングラスってこんなもんかなみたいな感じでずっとおったら、
はい、
やたらその SNS にサングラスのやつを見出すと、やたら SNS に来るんですよ
なんか古の乗っ取られてサングラス屋事件を思い出しますけども。
何やそれ
ありましたやん、なんかフェイス、
そんなんあったか、私の事件の中に。
確かありましたよ、うん、
乗っ取られてサングラス、全部サングラスになったってこと。
レイバンが安いとか言って、なんかそういう、
そういうやつね、いろんなスポーツメーカーのやつが
なんか安いとか言って
、安いみたいな話、
そうやったら一時よう出ましたやん、あれ、
うん、が、あれ、ツイッターでメールとかも来たりとかするやつだろ
メールまで来るんや、すごい。
なんかメールで、ダイレクトメールみたいなんで、バーン送ってきたりとかするんですよ。
へ
え。と思って、いや、なんかそういうのにも別に騙されずにおった僕なんですけど、
はい、
まあまあ、なんかやたらメールにね、来るんですよ、
はいはい、
スポーツ系のサングラスございますと。
うんうん、
そのスポーツ系のサングラスばっかり探してるからね、
見てるからね、はい、
どういうもんがええんかなって思って、ほんで、もうすごいスポーツは嫌なんですよ、
はい、もう見るからにみたいなやつね、
ターミネーターみたいなやつとかね、
はいはいはいはい、
ああいうのもちょっともうご勘弁願いたいとか思ってて、はいはい、で、まあ、いろいろ、サングラス見てたら、
はい、
なんかその芸能人とかをいろいろそのスポークスマンに使ってね、
はいはい、
しかもスポーツサングラスであると、
うん、
みたいな、その眉唾系のやつがまたわーって流れてきたんですよ。
はいはい、
あ、流れてきてんなと思って、
うん、
こんなに誰が騙されんねん、騙されるっていうか、まあ、いらんし、
うんう
ん、そんな純然たるメーカー、そんなやつないしと思いながらずっと見てたんですよ、うん、
はいはい、
ならずっとやっぱり毎日毎日流れてくるんで、
はい、相変わらず、
うん、サブリミナルですよね、人間っていうやつ
あれ
あれって思い出して、これなんやってええんちゃんって思い出して
効果あるの、
これそうやな、走るし、
うん、
スポーツ系のサングラスで、しかも、普通のサングラスっぽく見えて、
うん、
ストリート系やしみたいな、うん、感じで、なんか だんだん思い出したんです俺、
はいはい、思い直してね、
あれこれって思って、
えんちゃうんと、
なんかちょっと欲しくなってきちゃうなって思って
まんまとね、はい、
そうまんまとね、まんまとね、それずっと毎日のようにサボり見
てると、
俺に送られてくるから、はい、これ、ええなあと思い出したんですよ、
はい、
まんまと騙され出したんですよ、
ええー、いいですね、
でもネットで買うにはサングラスやから、は
い、そうですね、
ちょっとなんつーの、
うん、
なんかちょっと気が引けるじゃないですか、まあね、なんかサイズが合わんとか、
そういうところですね、
やっぱりね肩とかもあるから、
そうですね、
あそれはやっぱりつけて見てみて初めてみたいなやつじゃないですか、
うんうん、やっぱ一番いいのはやっぱしメガネ屋行って調整してもらうのが一番大事ですからね、
かその玉型っていう、玉型ね、どんな型が一番俺には合うかなっていうのを、うん、かけて初めて見てっていうのがやっぱり一番自分の満足するもん買うあれがあるじゃないですか、
写真だけ
じゃないですかね、
はい、
でもうそうやな、これ、まあ、毎日のように送ってくるけどなんかどっか見て帰るとこないんかいなと思って、
はいはいはいはい、それはね、
でそれを検索しだしたわけですよ、
ああ
なんとかっていうやつがどっかにあるかなって探して、うん、なら、はい、なんか検索するとバーってズバーンって出てくるのが大阪の南にあるみたいなね、うん、ナンバーあたり、うん、心斎橋あたりにありますみたいな話になって、このメガネショップがメガネショップみたいなのが一番に出てくるんですよ、
はいはいはい、
ここで見てもらったらいいかと思いますみたいなやつがドバーンって出てくるんですよ、うん、
はい、
でまあどうやらそこが、
うん、
やってるらしいから、
はい、
ほな見に行こうかと思って、
はい、
お休み一緒に見に行ってかけて気に入ったら買おうかと、
うん、そんでいいやんと、
そう言うて行ったんですよ、
はい、行ってみた、
行ってでそのサングラス屋見つけて、
はい、
ああこれかと思ってんでサングラス屋入って、
はい、
ほんでそのなんちゅうのそのメーカーのサングラスが一切ないんす、
ないん
ないんす、
どういうこと、
あれないなと思って、
はい、
すいません、
うん、
あの店員さんおったから、
はいはい、
すいません、あのなんとかっていうメーカーの、
うん、
サングラスがここ置いてあるって言ってきたんですけど、
はい、
あないですないですって言われて、
あっさり、
ないですってどういうことなんですか
なるよね、
うん、あのうちはうちで作ったサングラスしか置いてないんで、
はあ、
あのそういうなんか他のなんかどっかのメーカーが作ったみたいなサングラスはうち一切扱ってないです、
うん
扱ってないですって、あの、うん、このメーカーで検索すると、
うん、うん、
この店一番に出てくるんですよ、
うん、
ああそうなんすかって
一言、
うん、だからなんでなんかなって一言っつうか、その、うん、そこのお店の人も謎なんですよ、
ほんと、あ、ほんまに分かってない、
あ、そういえば前もね一回そんなこと聞きに来た人いますわ、
は
あなたで何人目かですわいや、だ実際調べてみると、調べるっていうか、あの、はい、取扱店みたいなのが検索で出てきて、
はい、
なんとかかんとか取扱店みたいな、
ええ、
検索内容で検索するとここが出てくるんですよ、
はいはいはい、
あそうなんすか、一切うち扱ってそれは扱ってないんで
うんうん
うん、あの不思議ですよねみたいな話になって、
はあ、
おすっごいお店の人も困ってるんですよ、
へえ、でも広告は出してるのは出してるんでしょうね、
うん、多分検索の内容によってその例えばそのメーカーのやつを、
うん、
そのアルファベットの何文字かが適合してるみたいな感じになると、
はあ、
そのメガネ屋さん、そのサングラス屋さんが
関連するということで、
関連項目として一番に出てくるんやろうなと、
は
いうことになって、そのお店の人としばらく話してて、
はいはいはいはい、
ねえそんな来るでしょっつって、来ますよって言われて、
うんうん、
あの 検索したら一番に出ますって注意しはった方がよろしいで言うてなんかねもう若い子しかおらん店行って俺汚い、ね、もうあの汚い中年のおっさんがやってきてねサングラスくださいって言うてね、
うん、
そんなもんおまへんわって言われて
言われて
くっそーと思ってまあまあね、あの例えばどこで扱ってるって書いてましたって言うからまあまあここそこで扱ってますって書いてましたわ、うん、つと、うん、ああまあまあそこやったら扱ってるかもしれませんねって言って、うんうん、まあまあとにかくうちにはないんで、
はい、
残念ですけど、
はいはい、
他のとこ行っていただいてみたいな、
おせっかくからこ見ていけやいうことはなかった、
ないですないです、そこはうちはそのそういう思考の感じじゃない、スポーツテイストの、
うん、
あのサングラス屋さんではないので、
うんう
ん
うん、
ちょっと変わってるサングラスをガッと自分のところで作って紹介してる
よう
な
とこなんで、
あなたの好みに合うようなものはないと思いますって正直に言われたんでね、
なるほど、しっかりしてる、
あそうすか、わかりましたっつって、その取り扱い店みたいなとこ行ったらちゃんとまんまとあったんですけど、
はいはいはいはい、
でもうちが一番に出てくるっていうのちょっとこれなんかあれっすよねみたいなことは言うてたんです
よ、ますよね、具合悪いですね、うん、
なんか出ますよって言ってそのお店の人にだけ言うとあほんまですかすんませんでしたみたいなことを店の人も言うてくれたんです
よ、はいはいはい、
またうちらもちょっと見ときますわって言われて、うん、そんなぐらいのなんか嘘あるよねって思って、
まあそうですね確かにね、
何がヒットするかわからない今日
この、スポンサー、
サングラス、ね、そのお店の名前の頭文字なんかなんか知りませんけど、そういうのがポーン出てくるんですわ、
平気でね堂々と措置できますからね、ああいうのはね、本当
でおっさんやから、
はい、
まあまあ行ってすっごいキャピキャピした若い子ばっかりおると恥ずかしいんですよ
なるほど
なんか
うん、
ないのに一生懸命来よったみたいな感じになるんですよ
気にするな、
くっそーと思って、そんなとこ行ったら恥ずかしいじゃないですか、
まあねまあね、
場違いな感じですよね、置いてあればええと思いますよ、
せめてね、
置いてないのに全然違う店、うん、なんかちょっと外れた店行って、
うん、
ネットで見たんですけどみたいなこと、ああ前にもネットで見た人来ましたわみたいなこと言われたすんませんってなりますやん。
まあまあまあまあ、
ね。場所が違いましたよねって。
うん、まあまあね。
なってなんかものすごい恥ずかしい思いしたんですけど。そういうのなんとかしてほしい。うん、勘弁していただきたい。
まあね、適当なこと言ってくれますよね、ああいうのはね、ほんま。
そうやろ。だからそういう、うん、なんかほら、大型バイク買いたいなと思って行ったけど。
はい。
ああすいませんっつって、うちらあの、中型しか置いてないんですよみたいなこと言われるみたいなもんですよ。
まあね、うん、
勝敗するしかございません。え、ビッグバイクやってないんですよ、やってないです。あのうちらはちょっとちっちゃいスクーターとかそんなばっかりなんで、みたいな。書いてましたけど、みたいな。いや、うちらそんな技術も何もないし、見れないし、みたいな。
っていうか、下ろしてくれへんし、みたいなね。
そうそうそう、メーカーから来ないんで。無理なんでちょっと場所間違ってましたねみたいな、
うん、
いうやつ、
まあね、飛んだ無駄足ってやつですよね、
飛んだ無駄足、飛んだ知ってるふりして行ったらえらい目に遭うっていうね、知ったかして行ったら、
うん、
なんか恥ずかしい目に遭うたみたいな、
まあまあね、そういうこともあるんですね、
あるでしょう、今日もお昼ラジオとかちょっと恥ずかしいこと言ってましたよ、
あそう、
うん、ちょっとね、なんかあの、うん、ちょうどはね、今 50cc なくなるじゃないですか、
ああ言うてましたね、はいはいはい、はい、スーパーカブがなくなる言うて ね
でもスーパーカブなくなるのはええね、
うん、
ああでもまあなくなるんでしょってこっちは知ってるから、もう、
うん、そうね、
ああもうカブなくなる、もう50なくなる言うてる、販売台数がもういけへんから、うん、全部あの原付きを、
うん、
あの中型の免許にしてね、中型小型か、うん、
はいはい、
の免許にしてみたいな知識はまあある程度はあるわけじゃないですか、
はいはい、
うん、でやたらその株を褒め出すみたいな ね
数株数株言
う
てね、
恥ずかしいって思った俺俺らも若い時は数株数株言うて、
うん、
いや言うてないし、そんな絶対ないしと思って、
う
ん、
思ったな。
数株なんて言うてたやつおると思って、株って言うてたやろみんな、
うん、株やんね、うん、
絶対株やんな、
うん、
俺らよりおっさんとか、
うん、
もっとおっさんとかもみんな株って言うてますって、
うん、
数株ってお前あんたのあんたのコミュニティの中での話やろそれってい
う、うん、と思うよねあれね、うん、
その日本全国の人に言っちゃっていいんかなっていうちょっと恥ずかしさがあった。
聞いててね、
絶対乗ってないし興味ない人の話やんかこれ。
うん、そうよ、あるパターンやわあれ。
いやで俺らも若い時に、
うん、
株に興味なんかないっすやん。
なかった。うん、
ああでもあの出前のなんか
そうやつが郵便局とかね、うん、
そうそう
仕事で塗るやつね。
そう昨今言われだしただけでね。
そうですね、レトロで
株っていう万能な乗り物、万能な原付があって、
はい、
これを郵便局で、まあ、日本っていうのはそれで発展してきたみたいなな
ことをね
ことを言うけど、昔から知ってたみたいなこと言われたらね、
そうそうそうそう、
いやおかしいなってなるやん。
なった。
ちょっとおかしくないですか話って、
うんうんうん、
ちょっと今日ひど思いまして。
もう絶賛でしたねあれはね、ほんまね。
あれ、はあ、じゃあ単車乗らん人の話やなっていうやつやんな、うん、
まだ GTR の時は好きな人がおるからよかったもんの、スーパーカブの、
そう横にな、
そう
横にスカイライン乗ってる人がおるから、
おるからその辺は手綱
絞りだけど、旧車乗ってる人がなんとなくフォローしてくれるからええけど、
うん、
ほんま あかんで嘘ついたなっていう話や。
もう思いつきと思い込みで話したらあかんでみたいなね。
適当な当時の思い出だけで話したらあかんで、もう30年40年前の話って、
うん、もうもっと
前だいぶ危ないっすよっていう話やんか。うん、
ほんま、
あなんかよかったわ。
もう我々の頃で40年近く前なんですからね、すでに。も
だってほんまに俺らそう株なんて何の興味もないもん。
なかった、遅いもん実際。
笑っちゃって終わりや、新聞配達のバイクやんか。
うん、仕事で
使うもん、ね、新聞配達と出前のバイクやんか。
うん、
ああ汚い、まあ、いろいろ聞いてますよ株伝説っていうやつは、うん、
まあね、サラデで走ったとかね、
戦後から一回もオイル交換してない株があるとか。
恐ろしい。
でもまだ走るっていうそんな都市伝説みたいなことを聞いたことありますよ。でもその程度はまあまあの笑い話ですわ。
まあね、そうですね。
そんなバイクあったらいいですねって、日本ってそういうもんで、うん、復興してきたし、
うん、
そういうなんかなクラフトマンシップみたいなのがあったから、
ね、日本のものづくりとかですね。
あ、それは分かるけど、
うん、
でも今さら思い出したように株の話とかされた、
持ち上げやがってみたいなね。
当時から言ってた、本田宗一郎に会いに行ったみたいな。本田宗一郎そんな思いで作ったん株っていう、
ね、ほんまかっていうね、もうほんまかどうかもうだんだんわからんようになってくるからね。
じゃあむちゃくちゃ怪しいっすよ、
うん、そうなってくるもんね。
そうやね、
信頼性がなくなっていく。
そこがなんかなと思って、
もう自信たっぷり堂々言えば言うほどほんまかいやって思ってくる
っていう、ね、そう、だから胸張って、世の中胸張って言えばなんとなく、うん、数株言うといたら、
うん、
あ、ほんな昔の人は数株って言うててんなと思って。うん、でもうちの親父とか数株とか言うてなかったしなってなるやん。
なる、現にな
んかな、
うん、
メイトとかもあったはずやし、
メイトもバーディーもあった、うん、
バーディーもあったはずやし、そういう細かいくどい話までせえとは言わない
し。そうですね、そうですね、
そういう知らん人もおるわけやから。
もちろんもちろん。
でもそのあたかもスタンダードみたいなことを言われると、
そうですね、みんなそう、昔はそう、みんなそう思ってたみたいなね。
あんた株乗ってないやろ果たしてっていう、
うん、
今でもありますせって話やんか。
そうだから、その125になる言うても125かって思うしね、実際90とか110とかあるやろうよ思うし。
そうそうそう、ハンターもあるし、
うん、
なあ普通に株としてはまだ存在してるのは存在してんねんから。
そうですね、
うん、そら古いも昔のスーパー株とか、
うん、
古いタイプっていうのはやっぱコストもかかるし、
そりゃね、
なあ、で思想も古いから、
うん、
やめていかなしゃあないでしょ。開発コストとかもあれやから、そういう部分でもやめていかなあかんやろし。
もうね、日本だけのもんになっちゃったから、それじゃやっとられんいうことで50をね使わなくなったっていうことですからね、
うん、そうそうそうそう、そういうところのなんか裏付けがな、
そうですよ、うん、
なくって、なんかそのね、バイク好きな人とかもおるでって思って
詳しい、もう株は特に詳しい人とんでもなく多いますからね、やっぱり
そう、株マニアがおるわけや
ん、いますからね、
そういうところはあんまりちょろちょろって、50なくなります程度の話で、
そうそう、
あのお茶を濁したって、
うん、
あのなんかバレますっていう感じやなな
んかこうほんまね、もう思いつきと思い込めで何でも話しとるなあいうのがもうほんま
最近気になって、結局どこでもそうなんやけど、
うん、
まあ、新聞程度にチラチラっと見てね、
そうですよ、
新聞程度 その切り抜き記事みたいなパッパッパーって読んで、ああ50なくなるのかと、
うんうん、
あもうこの販売台数がこんなこんなで、メーカーもこんなこと言うとると見やれません、うん、みたいな、
うん、
その程度のほんまに記事でその30分話そうっていう話やろ、
そうですね、うん、
これはいいんですかって、うん、なかなか厳しいっすよ興味って
あのほら、ちょうど先週でしたかね、あのほら神戸の方であの女の人が刺された事件があったじゃん。
ああ神戸やばいな今。
やばいでしょ、なかなか今
神戸やばいよ、今ついてくるやつやばいよ、一緒にエレベーター乗られへんもん。
乗られへん。
乗られへん、怖い。
でね、それであの事件も当然言ってたんやけど、その、
うん、
最近は隣の顔も見ないのね、近所の人との。あの付き合いも少なくてどうのこうのとかって言うとったんやけど、相変わらずね、もうジジイが誰でも思いつくようなことを言うてたわけですけど、
はい、みんなが昭和初期の人が思ってる
やつ、ね、そうそうそうそう、でもね、あれね、通報したのってね、あの、
うん、
エレベーターの中のモニターがあるじゃないですか、最近、
はいはいはい、あるあるある、ある映ってる、
エレベーターの外にあるでしょ、あれ、
あああるある、外の人が見れるようになってんね、
そうです、そうです、安全のために、
ね、乗ってる人を、
そう、
うん、
それ見て通報したいんですよね、中の人が。
ああ、は
い、つまり、マンションの中の人が通報してくれてるわけですよ、結局。
なんかやばいことなってんでっていうことやから、
そうそうそう、別に知らんってなったわけじゃなくて、やばいことなっとる言うんで、マンションの中の人が当然見て、あの通報したいいうことやから。
だからエレベーター待ってた人が、
そうそうそう、近所の人が通報してくれてるわけ
じゃないですか。エゴいことやってるしって話やから、
うん、そうそうそう。
うんうんうん、
それをなんかね、あのすぐ短絡的に、あの最近は近所でちょっとあの付き合いがないの、少ないのみたいな、誰とも分からへんとか言って、すぐそういう話に簡単に持っていくなみたいな、ね、
そういう何百年前の話をしてるんや、
もういつも相変わらず、ハマラジオもおったらきっと同じこと言うとるやろなとか思いながら、方々、ね、気をつけてくださいとかってね、言うて、何を気をつけんねんみたいな話をするんやろなと。
いや、その全部あれ、今の最新、まあ、今のテクノロジーを使って、
ええ、
まあ、携帯電話であったりとかね、
ええ、
そういうこうエレベーターの中の映像が見れるであったりとかね、
うんうん、
そういうものを使って最短で通報してる状態なわけやか、
実際ね、
実際はね、
そのバレ見て、あとドアが開いて、中があの血まみれで慌てて電話したんじゃなくて、すでに現場見て電話してるわけですから。
そうそうそう、でそれをなんか世の中の人たちの関係が、隣近所の話聞かないやんかみたいな話って、
ええ、
おかしいですよね、
うん、ちゃうやん、全然レベルが違う話やん、
おそのもう言うてる話のレベルが全然違うっていうか、
うん、
いやあなた一体どんな世界に住んでるんですかっていう話やんか、
うん、もう結論ありきで話してるだけでしょっていうね、
そうやな、結果新聞に書いてあったことを言うてるだけや
から
な、
うん、言って自分が思いついたことを言うてるいうだけで、いんなもん、うん、居酒屋で話せると変わるんじゃないかっていう話でね、
そうやな、それを結局、うん、なんなんかな、まあそれを世の中に言うてるから、
うん、
言うてるっていうのは、まあまあ、公の電波を使って、
そうですね、
買い物で言うてるっていうのは、
ええ、
まあまあそれはそれでなんなんやろな、
うん、
こっちゃっていうか、もうそれはそれそういうもんやから、あ、まあだからその公の電波に乗っけて、
うん、
不確実なことを自分の推測を言うっていうやつは、
うんうん
うん、ちょっとどうなん
かねどうなんかと、
うん、でもあのほら時代錯誤っていうやつもやっぱ出てくるわけで
まあ当然ね昔は
今を生きて今の世相を全部分かってる人やったらいいよ、
うんうん
うん、それとはまたちょっとちゃうんでね
もう二言に昔はこうやったとか言い出すような人ね
そうやね、
うん、だから知らんがないよね
だから俺もあと何十年10年20年経つと、
うん、
そんなこと言ってんのかなと思って
もうね昔は良かった言い出したらもう終わりやな思いますわほんまも
だからあのまあまあデータ社会的な
ええ
ああなんなんやろ今はまあ結果があって、
うんうん、
なんかね初めて言えるみたいなところもありますやん、
うん、実際思い込みでこういうことな言うてるけど実際はそんなことないんですっていうのが数字でわかるっていうのがね、うん、
でテレビとか見ても大体そうこういう事件がありましたこういうのについてどう思いますかっていう専門家呼んできてるやん今
はいはいはい、はい、
その人たちが推測でわーってあんまり話せえへんねんな
うん、それでこそ専門家であるべきですよやっぱり
そうそう専門家が事件の経緯ってこういうことだと思いますってその専門家を連れてきて言えば、
うん、
まあまあ OK なんですよ
はいはいちゃんとした
人だね世の中ってね、
あ
の事件の全容的なものも、
うん、
なんとなく分かってくるんですよ、
うんうん、
やばいやつが突然エレベーター乗り込んできて、
うん、
あのブスブスさしたって話でもないわけですよう
ん、単純にねまだ何も分かってないですからね
そうそうそうあの なんかあの推測ではだんだんそのやばいやつが、まあ、乗り込んできたのに乗り込んできたんやけど、
うん、
あのなんかややこしいことするつもりはなかったと、
うんうん、
あの殺すつもりもなかったと
それはどうなんでしょうね
だから多分究極論として最終殺してしまったっていうところになってると思うけどね
刃物は用意してますからね
じゃあ刃物は脅すために一部持ってたみたいなところもある
らし
い、
うん、脅すためにな
でも脅すための一番簡単な武器やん
うーん
あ、まあ、静かにせえと
まあそうですそ
れは 黙っとけとお前の部屋連れて行けと
うん
言うて乗ってきたっていう話に今なってきてねえな
もうエレベーターの話だけで決裂してるわけでしょ、ちょっとと。
うんうん。一緒に乗ってきて、来たけど、うん、スーパー殺人鬼ではないわけですよ。
でも、殺人鬼や、スーパーがつかないだけの殺人鬼だったわけ
です。結果はな、結果はそういうことになってしまったし、うん、そういう節も持った兄ちゃんや
った、うん。そりゃそうや、そうやなかったら、ここ人させませんって。
うん、そうやね、そうやね、そうやね、そうやね。自分の思う通りにならんかったから、
うん。
刺したっちゅうのはあるでしょ。
でしょ1回から乗って何回で降りるつもりやったんか知らんけど、それまでの間に、わずかその間の時間に刺されてるわけですから、そうそうそうあのネゴシエートもクソもあったもんじゃないですよ、そんな。
だから、その説得とかではないわけよね。
うん、
俺がヨマちゃんと一緒にエレベーター乗って、
ええ、
部屋どこやねんつってヨマちゃんに聞いて、もうなんで言わなあかんねんって、ヨマちゃんが言うてきたら、ブスって刺すみたいなもんですよ。まあ、あかん、こいつ話にならって言って、
う
ん
そう
ぶっ殺すっていう話やろ、
うん、そうそうそうそうそうそう、そういうこと、
うん、だからそこまではもうちょっとネゴシエーションがあっておかしいわけじゃないですか
ねネゴシエーションね脅しであれねなんであれね
そうそうそうその
会話がね
もうちょっとなんかね自分の目的を果たすための、
う
ん、
そう
人殺すのが目的ではないはずや
ないはずだろっていうことや
った、ね、ないはずだったんであろうっていう話やからな
うん
そうやったらどうやねんと思う。そういうのはななんか、うんそういうの、ま、あの思い込みなで話してしまうと
そうですね怖いところですね
新聞のペペペって2、3日前の新聞読んで、
うん、
言うてまうとね、
うん、
なんかみんなそう思っちゃうじゃないですかって話やんか、
まあ、逆に言うとそれを、まあ、俺もそんなこと思っててんそうそうって言うんであるいは支持されるんかもしれないよね
そうそうそうそうそう、
うん、
であの一番最近危ないなって思うのはは
い
自分の言葉で言っちゃう解釈してしまうっていうの
ほうほうほう
例えばなんかそのほらなんかどっかとロシアと アメリカが何か言いましたと、交渉しましたみたいな感じやけど、
うん、
それほんまにその場に立ち会ったわけではないから
ない、ね、はい、
何とも言えないじゃないですか、
そうですね、
でもそれを大阪弁みたいなもんにしてね、
はい、
面白おかしく、おんなお前ほんならそうしようけみたいな、おわしら商売人やさかい、
うん、
あのこういうふうに思ってますねみたいな、うん、自分の言葉に変えてしまって、
うん、
話するって
わかる、
ほんまにそんなこと言うてないはずやで、
ね、ってなんかそうほんまに自分の方に引き寄せて面白おかしいあの説明した気になってるっていう、
ね、そうそう、自分の考え方として
そう感覚、
ね、こんな話をしたんではないか、しかも大阪弁みたいな感じの
そう
フレンドリーな言葉を使って、よっしゃ、わしに任しとけみたいな、
うん、面白おかしい言う
ってことを言うやん、でも、よっしゃ、わしに任しとけは言うてないやん。
今言えそうやけどね、
まあ確かに、ね、まあ、言うてんのかもしれんけど、それ、英語で言うてるんかもしれませんけど、
分からんけど、
うん、その、なんかそのフレンドリー感みたいなのを大阪弁で出すと、
うん、
みんな納得してまうで、
なんかそういうイメージをね、勝手につけられる、ついてしまうというか、
そういうなんか軽い感じっていうか、
そうそう、
お友達間の間でお話ししたんじゃないですかっていう理解をみんなしてしまいがちですよと、
うんね、どうせこんなことなんでしょうみたいな、勝手にね、勝手な類推を押し付けられることになる、
そこら辺はよっしゃ、わしに任しとけみたいなニュアンスって。
う
ん、
そう、
ほんま言うてないんちゃいますんっていう、
うん、あんなこと言うてないよねっていうのを思いますよね、うん、
しかもその日本の新聞紙みたいなんで読んでね、
そう、
それを自分なりに解釈して言うっていう、うん、
まあね、その自分勝手な解釈はそらく自由ですけど、それをいかにも、そう、ニュース解説でございとばかりに話すのはどうなんやって思う、そうやね、
これが真実でございますみたいなことを言われると、
そう
え、それちゃいますねってなるんですよ、
そう
ですよ、多分多分ちゃうと、それ、信じてまうよ、そういう言い方するとって、
うん。で、実際それでたまにね、投資なんかで、こんちゃんのニュースの説明は、
こんちゃんって言うてもてるやん。
あ、言うてもた、しまった、言うちゃった、近藤光文って言うてもた、しまった。
聞いてないんでね、俺らは、そんな、こんちゃんなんて、うんうん、そのとある人のね。ね、関西なラジオ界の人とかの話とか、
面白くって分かりやすいとかっていうね、感想のお便りが来たりなんかするわけですよ、それ
でもまあ、あのな、直で、あの素直な、ストレートなご意見を言うっていう、
そうなんかそれでなんかご意見番でございみたいなね、
ことは言うんやけど、
うん、
でも、なんのかんの言いながら、世論に振り回されてるでっていう、
そうですね、
うん、あのなんか選挙あって、石破さんなんで辞めへんねんつって怒っとったんやないかって。
そう。
で今だってこの人もあんまりいいこと言うとるでみたいな話って。
そう、しょっちゅうある。
おいおいおいおいってなりますや
ん。そう、もう一月前のお前に会わしたろかいう話ですよね、ほんまね。
そんで、それずっと見てたわけでしょ、この1ヶ月なりなんなり。
そうです。
うん、この石破さんがどんなことをやってきたみたいで、うん、世論がなんとなくついてきてみたいなことを言うて、うん、そんな悪いこと言うてないよね、この人っていう話って、
そう、もうお首にもね、前言うたことも考えてないみたいなね、
あんたその政治家のおっさんらでな、悪いこと言うてる、うん、まあもうこいつは辞めるべきだみたいなこと言うてるおっさんだと、あんまり変わってへんねんけどな、言うてることが。
いや、ほんまそうですよ、ほんま居酒屋談義ですよ、あんな。
ああいう人らって、ほんまに、
うん、
なんか、なんなんやろ、まあまあ、でもそれがなかったらエンターテインメントはでけへんっていう話なんかもしれないけど、
ね、まあね、まあ、面白おかしい、時間過ごせたらそれでええねんみたいな話なんかも知らんけども、ね、
そういうことですわ、結局。
うん
うん、嘘でやろうが嘘じゃなかろうが、
うん、
それはね、自分の思ってることを言うて今までここまで来てんねんから、
そうですね、
もうそれも嫌な人はもう聞かんでよろしいよっていう話なんかもしれんし、まあ、
そういうことなんですよ、結局そうなっちゃう、うん、
捨てるもんないよっていうその気構えみたいな部分、あの年ぐらいになるとあるんかもしれんしな、まあ
ね、
みんな、
うん、ちゃんと俺が言うたら稼げるからそれでええやんっていうとこはあるでしょうからね、うん、ついてくるから、
この新聞ではこういうこと言うてます、
う
こういう論調があります、こういうことの、まあでもそれを言い出すと面白くないんかもしれないしね、うん、番組として、
うん、そうなんですよ。結局ね、何でもそうなんですけど、ズバーンと言い切る人のところにやっぱしついていきますからね、
うんうんうん、
気持ちいいからやっぱ。
そうやな、そこを言い切ってくれる人な、
うん、そうそう、これはこうでこうなんですよ、バーンっていう方がやっぱ人気出ますもん、間違いなく。
だからそのなんか、まあまあラジオっていうその地上波っていうのもどんどんどんどん、まあ、老朽化が進んでいってるから、
まあね、
みんなはもう高年、高、高年期、
高齢化、
高年期じゃないよ、高齢化が進んでいってもうてるもんやから、まあね、なあ、みんなその、うん、あの、いや、あのそういう年になってって、まあまあ捨てるもんが、うん、そろそろ俺らも引退かなと思い出してるから、それなりにとんがったことも言い出して、
まあそうですね、あの
自分の考え方みたいなのも言い出してね、
年下しかおらんみたいなね、
そうそう言うてるんやとは思うけど、
うん、
そこをうまく調整 するのが地上波って、皆さんみたいなスポンサーをついてもらってやってる人らがやるもんじゃないのと。
そうですね、プロのお仕事じゃないんですかって思います、ね、
そうそうそう、それがあのなんていうかな、お金をもらってやってる人らの
そうですね
やり方やから、そこ捨ててまうと、
うん、
ちょっとあのなんつったらええかな、じゃそれを信じてまう人たちが特に
絶対いますからね、うん、
大なり小なりね、
ええ、
そこは なんつったらええかな、やっぱ言うてええこと言うたらあかんことっていう、
うんうんうん、
あそのニュースをニュースのまま伝えるっていう
まずはね、うん
うん、ことがやっぱり必要ね、全部8割方自分の考えでは、
そうですそうです、
ああなんかちょっとってなるんですよ、
ね、で結論としては日本の潜水艦は世界一って言い出す、
そういうことハイブリッドやからねあの昔やったらディーゼルとかでディーゼルうるさいから、
ね、原産がもっとうるさいって、ね、
今日本のやつはハイブリッドでめっちゃ静かやからとか、
うん、そうそうそう、隣に乗っても分からへん言ってね、
そうやねん、その
もうええねんその結論は、
その軍事論みたいなのも言
う
けど、
そうそうそ
う、ほんまかなって思う、
なるもんね、結局そうなるもんね、うん、
そうだから最前線に立ってる人じゃないからな、
そうですね、
うん、そのアメリカの軍備みたいなことも言われてもなみたいな、
そうそうそう、何かにつけ日本なんとか世界一ですから、
そんな日本人の一般人の大阪新聞読んだぐらいで、うん、あの分かるぐらいの武器、
うん
うん、そんな世界にすぐバレるやんってなりますやん、うん、
ていうかどっからそんなね入れ知恵が入ってんねやろってむしろ思うぐらいですよね、
どうどっかそういうの
ブレーンみたいな、ブレーンがおんのかなとか、うん、
書いたんちゃうかな、本に書いてあるんやと、本でしかあの人らやっぱりその知識って得ないから、うん、得ないのと、昔のその経験、うん、俺らもそうやけど、
うん、
昔聞き見聞きしたことって、
ええ、
まあ今も読んでればいいですよ、
はい、
読んでればいいですけど、そこで止まってるところはあんねん、
まあそれはありますね、
あるでしょ、そこから知識入れてないから、
うん、あのアップデートしてない
やつ、ね、今のそのバイクなりなんなりスーパーテクノロジーみたいなやつって、
うん、
いやもうスリッパークラッチぐらいで止まってるから
インジェクションも使ってるよねって言ってね、
そうインジェクションとキャブの違いぐらいで止まってるから
そうね、
そうするとなんかもうほら今それを偉そうに言っても、
うんうん、
いやもう今そんなんちゃいますって言われそうやん、
まあ全くですわ、
今もっともっとハイテク進んでんすよみたいなやつな、
う
ん、
そうですね、
そうなっていくからやっぱ多分そこで止まってるところはあると思うな、
な感覚が止まってる気がしますよね、やっぱね。
そうそうそう、そんな最新の情報ばっかり、周辺情報ばっかり得ないから、
うん、
今このニュースがあった、そのニュースについては話すけど、その付属情報について、
うんうん
うん、あんま調べないでしょ。
っていう気しちゃいますね。う
ん、それやったら、毎日同じこと言うてないでしょ。
結局ね。
米の話してないでしょ毎日、
ね、結局中国が悪いっていう話にな
るんだよね、中国悪い韓国大嫌いって話になるわけでしょ、
ね、うん、
あいつらみんな悪いやつって話をしてね、 なっていくわけですよ。
うん、だから結局同じ話に戻ってい くんかよ。
だから結局そのやっぱ軍もその高齢化みたいなのが進んでいってしまってるんじゃないかなっていう感じっすよね。
まあね、
そんなに真剣に聞いてないっちゃ聞いてないねんで。
もちろんね、もちろんね、うん、
ラジオなんてね、
面白おかしい聞けたらいい、
聞き流すぐらいのメディアやから。
そうですね、う
ん、俺としてはそんで昼間やからやっぱりそういう系の話もせなあかんし、ってなるとな、ラジオっていろんなこうバリエーションを持たさなあかんから。
そうですね、
なんかね、そう、
まあ、そう思う
とやっぱり予算がないから専門家をガッとテレビみたいに連れてきて、そうですね、うん、やたら話させるみたいなところって
ないですよね。
あ、やっぱラジオってやっぱないねんな。
そういうとこ弱いですね。
あ、だからまあまあ楽しくて毎日聞いてるんですけど、
言いながらね
そこら辺はねどうなんかなっつったほんだらお前らもそんなことな送ってこいやっていう話やとは思うんですよ文句言うてこいやっていう話やとは思うんですけど、
まあまあ、
まあそんなことは言うまでもなく
まだだね、
そんな強気でもなくみたいな、一リスナーとしてみたいな、そう、うん、嘘ばっかり言いやがってみたいなことを言うてるだけで、
まあね、聞きながらね、
ツッコミでやってるなあほなみたいなこと
ずっと、そうそうそうそうそう、初耳やわみたいなね、
そうそう、びっくりしたわ、うん、そういう話になってんのかいなみたいな、
なる、
っていうのがラジオっていうなんかメディアなのかな、まだそれが生きてて番組を続けられてて。
うん、
そういうことをやれるっていうことは、
まあそうですね、
やっぱ それがあの通ってるからよ、
まあ、やっぱパーソナリティっていうことなんですよね結局ほんまに。
そういうことやな結局な、うん、あの特に関西みたいな雑談が成り立つラジオみたいなやつって、うん、
はい、
なんかなって思って、
ね、うん、そんな中で優はこれからがなくなるっていうのはほんまにもったいない話やな
そうなの
うん、残念や。
それに関してはまあ何とも言いませんけども、
どうならんかな。
まだ終わってくるんやなっていうぐらいしかないですけど、
来月取られますよ、ほんまに。
あ、ほんまですか。9月一生懸命聞きましてね。
聞きましょう、はい。
やっていきましょうということでございますね。何の話やったかよう分かりませんけども、
うん、まあね、分かりやすい話は要注意ってことや思うんです、
う
ん、
そういうダラダラとお話ししてしまいましたっていうことやね。
そうですね、
はい、いうことなんで皆さんすみません、このあたりご勘弁をと、
はい、ついついということで、はい、
はい、思ったりしております。
はい、
バイク系ポッドキャストシュア旅ラジオ、ツーリングのお供に
キャンプ中の BGM に
ホンダ GB350 に乗る私アンチョビと
ヤマハ XSR900 に乗る
僕山よいが
まったりゆるーくバイクトークを繰り広げます。
ところでアンチョビさん、シワ旅のシワってなんじゃらほ
い。私が飼っているワンちゃん、ミニチュアシュナウザーの名前です。一緒に旅をすることもあるんですよ。シワ旅ファミリーは YouTube チャンネルを中心に活動中、動画コンテンツはもちろん TikTok やグッズの販売、また関西を中心にバイクイベントを開催したりもしています。
シワ旅ラジオでは新作動画の紹介やグッズの PR、イベントの情報も発信するので、皆さんお聞き逃しなく。
詳しくはひらがなしわ、カタカナ旅、しわ旅で検索してね。
Please listen to it。
はい、というわけでね、今週も終わっていこうかと思ってるんですが、
はい、
イベントはね、
はい、
一応今のところはラジオエレジー毎月、
はい、
やりますと、
はい、
来月も再来月も、金曜日やりますと、
はい、すごい、
来月が9月26、はい、金曜日、
夜日の翌日
で、10月は10月24、
はい、
金曜日、
金曜日
決定しておりますんで、
給料出てる、大丈夫、
そう、先週もやりましたけど、
はい、
誰もお客さん来なかったんで、もうパディ君と2人で話をして、
嘘、
まあ、一応見てくれてる人はおるからね、
でしょ、
うん、まあ、それのためにはやるんですけど、
はい、
あの ライブで見に来てくれる人がいなかったんで、
あら寂しい。
あ、2人でお話しして、
みんな油断してたらダメですよ。そんな、
ね、その後2人で取り木へ行って取り木で飲んで
飲んで、
で飲みすぎたから次の日しんどくなって僕はずっと一日家で寝てたっていうね。
土曜日でよかったですね。
編集もしなかったっていうぐらいの感じでした
なるほど、
久しぶりに飲んだなと思って。
どうでしたか。
え、なってたんですけども、そういう感じでございますんで、
はい、
はい、ぜひ9月、あの10月とまだ決まってますので、皆さんお暇あれば
はい
いらっしゃっていただきたいなと。
はい、お越しくださいぜひ。
はい、思ってるわけです。あと、そうそうそう、あとあれだけ言うとこ、あの総帥ラジオね、
はい、あ、なんか発表されてましたやんか。
あの発表ってそんな大したもんでもないんですけど、
いやいやいや、
総帥ラジオまたやることになりましたんで、
はいはい、カムバック、
あの皆さんからのメールをいろいろ募集しておりまして、
はい、
まあ私の X とかそのあたりからリンクで飛べますんで、
はい、
はい、そっちの方から、あの9月4日に今度収録しますんで、
お、もう近い、
あ、もうあの早いうちに送っておいていただきますと採用率も高いよっていうこと
なんで、そうですね、
はい、あの皆さんのいろんな、もうあのそのメールフォームみたいなのが出来上がりましたんで、
はいはい、
はい、ぜひ皆さんからの、いろんなご意見お待ちしておりますと。
それは総帥のポストを見たら分かるんですか。
あの僕のところに一応アドレス貼ってるんで、
はい、
え、そのアドレスをクリックしてもらえると、あのそのままそのなんかいろいろ総帥ラジオ の, そのメールフォームみたいに飛ぶようになってますんで、
はい
はい、そちらの方へ行っていただいて、なんやくだらん話で結構ですので、はい、いろいろ書いていただきましてね、
はい
はい、やっていきたいと思いますんで。
わかりました。
はい、どうぞ皆さん、また再開を交互期待ということ で,
です、ね、何ヶ月か前にイベントもあったとこでしたけど、
いよいよ。そうやね、1年ぐらい前ねやりました、ね、やっとやっとラジオとしての指導ができるようになりましたので、そうですね、はい、ぜひあの皆さんなんかいろいろ書いていただけますと嬉しいですと、
はい、
はい、いうことでございますんで、
はい、
はい、お待ちしておりますということで、ね、
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、今週もゆまちゃんのなんかご紹介聞いて、
はい、
終わっていくじゃないですかと。
わかりました。
いう感じなんで、いかがでございましょうか。
映画見てきました。
うん、何やってるやろ今。
私としてはこの夏ある意味一番の注目作でもあったとも言えますが、
ほう、
タローマンですね。
タローマンな、タローマンって何やろ。
タローマン、
タローマン分かんねえけど。
分かるでしょ、
うん、タローマン の, なんかその映画じゃないタローマンは追いかけてたの。映画じゃないタローマンあるやろ。テレビシリーズのタローマンみたいなあるやろ。
NHK でやってましたね。
あ、 NHK でやっとったやろ。
1話5分、
うん、そのタローマンを見てたん。
見てました、はい。
ほぼ見てた。あ、それ見てたんや。
はい、あ、前ね YouTube かなんかでやってたんですよね、
タローマンを。
はい、
うん、そのタローマンが今回映画になるっつうことで、
はい、はい、大長編タローマン万博大爆発というタイトルですね。
2時間ぐらいあるんですか。
1時間10分かそれぐらいでしたかね。
ボリュームとしてはそんなもんかな。
やるったなぁ思いますね、はい。
なんなんですかそのタローマンって。まあまあ大体わかるけど。
見たことはないですか。
ルックスはわかる。
ルックスはね。
ルックスはわかる。岡本太郎の絵やろ。
まあそう、あれがあの動くというね、はい、
岡本太郎の太陽のやつの、あのしかも太陽の塔のあの顔、うん、金色の顔みたいなのがついて
ね、まあまあまあ、
でその周りに日輪がついてて、
そうですね、わーっとなってね、
それが岡本太郎作だからタローマン、
はい、
でその巨大だからそのっていう感じな、うん、それぐらいは知ってる。
で本編とかは全然見たことないですか。
全然見たことない。
全然ないですか。
何にもない
と、ね、これが上がってる頃にはもう終わっちゃってるんですけど、ね、総帥はこれを聞いた総帥は見られます。8月29日の金曜日と30日の土曜日、午前0時半から、再放送しますんで、ぜひご覧
ください。 NHK で
NHK、E テレで。
あれみたいなやつだね。あの NHK でたまにやる、何やったっけな。なんかたまに一挙放送みたいな
やつ。やりますよね。
はい、深夜に。
そう、つなげてね、わーってやるやつ。
それですか。
はい、E テレで、29日と30日、0時半からやりますので、ぜひご覧ください。
まあまあ、やっていただいて結構なんですよ。29、30と。
はい。
はあ、2日にわたって。
そうなんですよ。
ラブライブみたいなもんね。俺、ラブライブはなんか見てたわ、夜中。
へぇ、俺、それは見たことないです
ね。そうやね、バンダイのやつ、ずーっと。こんなんやってんねやと思って、何話か見たわ。
すごいな。
いや、すごいんですけど、
うん、
それはそれですごいんですけど、
はい、
そのタローマンの魅力ですよ。
これ、本編、テレビ本編は全10話で、1話あたり5分という非常にシンプルな、
コンパクトな出来
で、そうなんですよ、
うん、
でやってることは、まあ、あの1970年代ぐらいのああいう特撮のノリで、うん、岡本太郎の名言がいろいろ出てくるというふうな感じなんですが、
あ、名言出てくるんや。
名言、芸術は爆発だから始まって
る。ああ、もうそういうのがあるんや。
オープニングの歌がね、あの岡本太郎五六でできてるという歌なんですね。
ああ、そう。
はい。
そういう歌なんです。何やそれ。
もう爆発だから始まりますからね。
うん、まあ、うんうんっていうやつやな。
デタラメをやろうとか、孤独を貫こうとか、まあ、そういうことを言うわけですよね。
まあ、もうそれはいいとして。
ね、で、まあ、私も昔、文庫本で岡本太郎のなんかそういう、何や、自伝的な本を読んだこともありますけど、まあまあ、面白く。うん、坂本君と話した話とかね、そんなの載ってたりするんですが、
はい、まあ、それがいいんですけど、
ええ、
タローマン、正義の味方なの？
ね、正義ではない、正義というかね、あのそういう範疇から離れてる方なんですね、タローマン。
次元じゃないんや。
そうなんですよ、あの善とか悪とかそういうことはどうでもいい。
あ、地球人守る話じゃないんや。
ないんだから、あの騒ぎして結果的になんとかなるっていうことが多い。
でっかいタローマンっていうのがいてて、
はい、
それが怪獣と戦って、
はい、
勝ちました、
はい、
まあ、5分やからね、尺として。
そうです
あの、まあ、要は早田隊員みたいなのもいない。
いません。はい、人間に
負けません。突然タローマン現れるんや。
じゃじゃーんって現れます、いきなり。
なるほどなるほど、
はい、
お、そういう、え、な、それは何があなたたちを引きつけてるわけ？
まあ、岡本太郎の言うことが面白いとかいいとかいうのもあるんですけども、もちろんね。
お
う
お
う
お
う。で、そのタローマンと、あの、いわゆる怪獣にあたる存在がやっぱり出てくるわけですよ。
ああ、タローマンと戦う怪獣
な。戦う、はい。
あ、
戦うとか、
なんでか知らんけど戦うわけやな。
うん、そういうわけです、結果的
に。どうも多分 理由はないと思うね。
あのその作品ではこの世界では奇獣って言うんですね。あの怪奇の奇の奇獣。
ああ、いろんな呼び方ありますよね。ウルトラマンの中でもいろいろ呼び方あるじゃないですか。
はい、ございます。鳥獣
だったり、怪獣って、ね、鳥獣であったりとかいろいろ言うじゃないですか。
そうですか。です。
お
で、この世界では奇獣って言うんですね。
奇獣だ。
で、あのどれもがその岡本太郎の作品からあの引っ張ってきたやつなんですよ。
あ、岡本太郎がデザインしてるのそれ。
絵とか彫刻とかモニュメントとかいろいろ作ってあるじゃないですか、岡本太郎ってね。
ああ、そっからあの純粋にそのデザインをパクって怪獣にしてるんや。
それパクってというか引っ張り出してきて。
ああ、はいはい、もう、まあ、タローマンやったってそうやんか。
もろね。
ああ、そういうやつね。
はい、で、あの太陽の塔も当然もろで出てきます。
うんうんうん、うん、
エピソードの中で、
うん、
でちゃんとあの太陽の塔の場合やったら、あの頭頂部 の金属の顔のとこあるじゃないですか。
うん、
あっこからちゃんと光線出しますしね。
なるほどね。
出してくれって思うことでちゃんとやってくれますしね。
要は岡本太郎ワールドを全開っていうことやね。
そうですね。岡本太郎はこう、岡本太郎も言っていたって大概話が終わるみたいなやつがあるんですけど。まあ、要するに、まあ、言うたらはちゃめ、言うたらはちゃめちゃなところがある。で、パターン的には、その、地球防衛軍があるんですよ。
はいはい。
あの、要するに、ウルトラマンのフォーマットで防衛チームがあって、あの、巨人が出てきて、街暴れて、怪獣出てきて、みたいな、そういうフォーマットはフォーマットとしてあるんですけどね。
人間出てくんの？
出てきます。大丈夫です。
あ、人間ちゃんと出てくん
ね。出てきます。それで、その奇獣が暴れるのに対して、その CBG っていう、あの、地球防衛軍っていう、なん、要するにローマ字なんですけど、CBG。
そういうチームがいてるわけね。
はい。で、あの、なんとかしようとするんだけど、大体当然のことながら、あの、叶いませんので、そこに何らかでタローマンが現れて、どうのこうのして終わりみたいな話なんですね。
タローマン誰やの？タローマンは生えた隊員みたいな人なの？
いや、あの、人間にはなりません。全く。
あ、ある日突然どっかからやってくんねや。
いきなり、いきなり、てれーんって現れるんです。なんか。
ああ、ダーンって突然現れてんや。
いきなり現れるんですよ。タローマン
ってわーって出てくる。突然やってくるわけね。
そうです。ひょーって
や
って
くるん
です
ね。タローマンは
ね。
はい。あー、はーはーはー、はいはいはいはい。
で、死の子のあって終わるっていう風な5分間がずっとあるんですね。
うん。まあまあ、言うたら5分なわけでしょ。
そうなんです。言うたら5分なんですよ。
それを1時間以上の尺にして。
そう。これを1時間見せられる。1時間、2時間近く見せられるって大丈夫なんかと思いながら見てたんですけど。
うん。う
ん、ちゃんとしてました。よかった。
満足。
満足。
山ちゃん満足で帰った。
満足。はい。よかったよかった。
あ、そう。
あの、タローマンのあのノリが好きな人やったらもう余裕で行ってください。はい。
タローマンの5分、5分を10話ぐらい見せられんと。
一応こう、ちゃんとメッセージもありのね。ちゃんと起伏もありので、ああ、ちゃんとしてますやん、カイザーっていう。
あ、そう。そういうやつじゃないね。
これは説明しにくいんですよね、ちゃんと
今の時代に対する。そうやな、見てないとね、やっぱタローマンワールドを分かってる人間たちじゃないと、なんとも言えないですよね。
まあ、お話としては、あの1970年、大阪万博の時をが時代として始まりなんですね。
まあまあ、昔の万博ね。
昔の万博。で、そこに、太陽の塔もいるわけですけど、その太陽の塔も作るもんじゃなくて、実は奇獣をちゃんと、あの、がおとなしくなって収まってるっていう話になってるんですけどね。
ああ、そういう設定があるんや。
設定になってるんですよ。
はい、はい、閉じ込めてるわけよね、その中にね。
で、未来から、あの、なんややってきまして、未来は大変だっていうことで、まあ、応援、なんやかんやで行くことになるんですが、それが昭和100年の時代っていうことで、
ああ昭和100年になってるのね。
今年はね、昭和100年なんですよね。
ああ、そういうこと
言ってますでしょ。
世代は変わってるけどね。
そうなんですよ。うんうん、で、あの、どんな世界かって言ったら、あの、70年代の雑誌とかで見た、これが未来の東京だみたいな、ああいう街なわけですよ、ちゃんと。
ああ、ちょっとな、レトロフューチャー感たっぷりみたいな、そういうやつね。
動くハイウェイに、あの光るハイウェイにみたいなやつね、
うん。不思議な未来になってるわけね。
そうです、そうです。あの、
はいはいはいはい。
中にいる人間が全員、もつれん全身タイツでなんかおもろい格好してるみたいですね、うん、
ピカピカの銀色の服を着てるみたいな、
なんかね、耳になんかついとってみたいなね、うん、
あ、いやいや、
ほんまにあの頃描いたようなやつが
分かる、
出てくると、そのシーンだけでなんか笑ってしまうんですけども、
あ、なるほど。
で、その世界で、まあ、またなんやかんやわちゃかちゃするっていうふうなことで、まあ話の筋を言うでもそんな意味はないと思いますんで。
なるほど。その画像の数々を見るのが、
うん、そうです、そういうチープな特撮を楽しむというところで、うん、
それが楽しいよねっていうことやな。
ですね。だから真面目な人が見たら怒るかもしれないっていう
ところ。あ、じゃあ真面目な特撮でなんかそういうのを見たいっていう
うん、
人はちょっと行かない方がいいですよ。
そうですね、ちょっと人を選ぶというところあるかもしれません。
だからそのタローマンを相変わ、はい、なんとなくその5分ものを見てわー、はい、嬉しいなってなってる人らはいいってことやろ。
もう喜んでいってください。はい、
あ、はいはいはいはい、
それが110分間楽しみますんで、
はい、あ、マジか、110分も、
110分もね、
110分な、ほぼ2時間な、
はい、約、
そういうやつなんや。なんか
そういう、
うん、SNS に来るんで、
はい、
どうしたもんかなってずっと思ってたんですけどこれどういうことにしたらいいんかな、俺の中ではと思ったんですけど、
まあ、YouTube でタローマンで調べていただくと、まあ、オープニングの曲でやるとかがね、あとはあの映画本編の冒頭10分ぐらいが見れます、10分近くが見れますので、5、6分が見れますので、あのこれがずっと続くんかと思って見ていただければいいんじゃないかなと。
昔の特撮ファン大喜びみたいな、そういう感じ？
真面目な人が見るとやっぱり怒ると思います。
あ、まあ、真面目な人な、多少のパロディ感は勘弁してくださいね。
パロディ、もうブリブリパロディで、もうもっとチープにしてますから、
よ
っ
ぽどその、なるほどね、
うん、当時のウルトラマンとかウルトラセブンの方がちゃんとしてますから、リアルにやってますから、それを期待していくと、もっとチープで、チャチークやってますんで、
まあ、ただヨマ的にはそのチープでチャッチな感じが良かったわけでしょ。
もうそれも楽しいし、まあ、岡本太郎のやっぱしああいうデザインが暴れるっていうのは楽しいんで、
ああ、はいはいはい、ぜひ行ってくださいと、はい、
そうですね、あのぜひなんとかこの本編を何かしら見てもらって、ああおもろいと思える人はぜひ行ってください。
ああなるほどね、
ええ、それから冒頭のその何分かを見てもらって、ああこれだったらいいなと思える人は行ってください。
行けるなっていう、その、
そうです、はい、
なんていうかな、特撮にだいぶなんかこうあのお腹が減ってるあなた、
そうですね、
そういうのが見たいあなた、
そう、あの昭和が好きという、うん、あの1970年代あたりの雰囲気が好きっていう人はぜひご覧ください。
何も考えずにそういうのが見れるあなた、
そういうことです、そういうことです、
はい、ぜひおすすめですよと。
笑って見られるあなた、はい、
なるほど、いいかもしれませんね。
まああの、うん、アマゾンミュージックにもあのタローマンのちゃんとサントラが出てますんで、
あ、音楽は
ね、あのオープニングだと奇獣が暴れるシーンに流れる曲の2種類しかないっていうすがすがしい、あのそういうのサントラがございますんで、はい、
でも今満足みたいなね、
満足、はい、
それを1日聴いて活力にしてますっていうことやね、
通勤通学に、通勤にも聴いておりますっていう感じ、
ね、あ、なるほどなるほどなるほど、
はい、名曲です。
いいかもしれません。
いいんです、はい、
そうしてもうみんな見に行って
見に行ってください、はい、う
ん、あの全員、ね、の人は、はい、まだやってるっぽいんで、
もう始まったところですからね、
あ、今だ、もうあと 1,2、ね、週間やる
やろ、やってくるんじゃないかな、
ぜひ、ね、そういうおっさんたち見に行ってくださいと、ね、いうことですな、ね、
あの小学館からタローマンなんだこれは入門というですね、その昔我々が小学校の頃にあった小学館入門百科シリーズの、体裁で出てる本も出てますんで、
ああいうやつな、ハードカバーのやつな、
はい、昔はあの小学校の図書館に並んでたようなやつです
ね、あったあったあった、
UFO 入門だ、野球入門だみたいなやつですね、
あれのタローマン版があんねんな、
復刻されて出ます、復刻という超復刻という名前で出てます、
ああそう、いろいろパロディーやな、まあまあ、
まあ、俺なんかちょっと3000円でちょっとパロディーにしちゃきついところではあるんですけども、
うーん、まあいいとは思いますけどね、
買っといてよかったと思いました、
それにみんな惹かれてると思いますんで、
ね、こういうのがお好きな方は、は
い、ぜひお好きな方いっぱいいらっしゃいますでしょうから、
はい、
はい、見に行ってみてくださいと、
はい、そうですね、まあ順番的にはスーパーマン先に見た方がいいと思いますけどね、
あ、スーパーマン見てからタローマン見んの、
タローマン見て、ああ金使っちゃったと思いながらスーパーマン見て、おお、ええの見れたっていう方の方がきっと多いはずですから、は
い、ああ同じ金使ったらこれぐらいの方がいいよねっていうことか、うん、
あの普通の多分世間でその 99% はスーパーマン見た方がわあおもろかったすごかったって言えると思いますんで、
ああそうかな、そうじゃなかったら、ね、タローマンあれしないでしょ、映画化されないでしょ、
ね、うん、まあそりゃそうなんだけど、
そういうおじさんたちの、
うん、ごくごくマイナーな趣向をついてくる映画ですから、
あ、そうそうそう、そういうツボをね、ついてくると、
はい、
いう感じですか、
わかりました、見ようかな思ったら、まあ、遠慮せずにスーパーマン先に見た方がいいと思います
ね、まあね、まあね、まあまあ、そのうちなんかアマプラで来そうなんで、まあ、それで見てください
と、来てほしいんですけどね、来たらいいんですけどね、その本編が、うん、あのアマプラに言って今ありませんので、
ああそっか、ほんならなんかどっかあるな、荒れてくるかもしれませんけど、
ね、まあ、あの円盤が追ってるということですので、ハマった人はぜひ見てください、
なるほど、
はい、
待ってくださいと、
あとは E テレで、再放送のなんか見逃した配信があったらラッキーですねってところですね、
週末に出会えたらそれ見てくださいよと、
はい、
ということですわな、はい、分かりました、
はい、
そのタローマンに対する熱がだいぶ伝わりました、
よかったです、
はい、ね、あの興味ある人を見てくださいというこっちゃはね、
好きな方集まれってことでよろしく
です、ね、はい、いうことですね、でございますんで、はい、はい、よかったと、
よかった
いうことでございまして、
はい、満足です、
まあ、そんな感じでまた終わっていきましょうかと、
わかりました
いう感じでございましてね、
な
それぞれになんか言いたいことが終わったんで、
うん、
はい、終わっていきましょうと、
わかりました、
はい、いうことでございますんで、もう、ね、まだまだ暑いみたいなこと言うてます
ね。まだまだね。はい。
まだ終わらないらしいんで、まあもうちょっとこんな感じで
いよいよ9月にね入ろうかという心がいいですけども、
汗ポッとポッと垂らしながらまたちょっとやりましょうと、
頑張りましょう、
はい、いうことでございますんでね、皆さん、はい、頑張っていきましょうと
ね、ご安全に
って
こと
で、はい、いうことでございます。はい、今週はねこれ日曜日の配信になっておりますけども最後まで聞いてくれた方だけ、あ、日曜日なんだと思っていただけるかと思いますんで、はい、またいろいろね用事もありますんで、
ね、いろいろあります、
はい、やりますんでということで、はい、まあ、日曜日の夜ぐらいにはなってるかもしれませんが、はい、どうぞよろしくお願いしますと、
はい、
お願いします、はい、いうことでございますんで、また、来週は普通に行けるかなという感じでございますんで、はい、はい、皆さんどうぞまた来週もよろしくお願いしますと、
はい、はい、お願いします、
はい、もうあのうち900回突破したんで、
マジですか、
いよいよあと1000回に向けて、
いよいよね、
まああと2年ぐらいかかりますけど、
ね、そうですね、
かたくなに毎週1回更新にしてますんで、
はい、
ええ、あのまだ2年ぐらいかかりますね、のんびり構えてもらっていい方は、
そういうことですか、ね、
はい、900回超えまして、ますます頑張るおじさんということで、
頑張ります、はい、
はい、やっていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします、
お願いします、お
付き合いください、はい、はい、というわけで、今週も、お相手したのは、シャドウ総帥と、
よまよいでした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。Sky.